東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月30日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。今日は5月30日ということで、ゴミゼロの日、530ゴミゼロという語呂合わせから生まれた記念日なんですって。子供が今6歳と2歳になるんですけど、女の子男の子で家の中でお下がり循環させるのちょっと難しいんですけど、最近ママ友だったりとかいろんな友達とこんなお下がりあるけどっていうのをお互い声かけ合いながらうまく循環させる工夫をしてみたりしています。あと先日は自分の会社のコミュニティの中で人生初となるフリマをやってみて楽しかったですね。やっぱりこう自分が使っていたものを捨てるんじゃなくて誰かにまた愛用してもらえるってすごくいいなと思って、そんなことをゴミゼロの今日思い出しました。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、栗田工業株式会社アドバンスドイノベーション本部長の水野誠さんをお迎えします。デジタルが変える水処理の未来覗きに行きましょう。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。今日は先週に引き続き、栗田工業株式会社アドバンスドイノベーション本部長の水野誠さんをお迎えします。水野誠、1997年栗田工業入社。製鉄所を中心とした営業、技術、商品開発を経て、2017年より IT 部門にてビジネス変革を担当。2019年にデジタル戦略本部副本部長に就任し、フラクタリープ社と共同でメタアクアプロジェクトを立ち上げ、リーダーとして DX を推進。2022年に執行役員、デジタル戦略本部長就任。2025年、イノベーション本部長就任を経て、現在はアドバンスドイノベーション本部長。さあ先週は栗田の DX 戦略 BX と OX の2本柱の話だとか、メタアクアプロジェクトの立ち上げの経緯などについて伺ってまいりました。ちょっと今週は AI とか IoT を活用した水処理の話からいただきたいんですけど、なんかこう具体的な事例というか、はい、例をいただいてもいいですか。
はい、まず前回申し上げましたが、トレードオフをトレードオンの関係にしていくっていうものですね。で、IoT に関しては現場の状況を把握したいけど現場にはなかなか行けない、はい、この2つのトレードオフの関係をトレードオンの関係にしていくっていうものになります。で、特にですね、水処理っていうのは装置があれば大丈夫とか、うん、薬品を使えば大丈夫って、そういったものではなくてですね、うん、健全性を維持するためには水処理のですね、常に管理をしておかなきゃいけないという、はい、かなり非常にお金と時間のかかるものがございます。で、そういったところにデジタルのテクノロジーを利用して我々が持っているノウハウがお客様に正しく伝わるような仕組み、こちらの方を作ってきております。
確かに AI とか IoT の活用にすごく相性のいいサービスなのかなと思いますけど、現場の人員削減だったりとか、逆にこうデータの精度を上げていくみたいなところは、やっぱりこの AI の発達によってかなり変わってきたっていうところはありますか。
はい、まずですね、人員を削減しようと実は考えていないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、DX は昔どっかの大学の先生がみんなにとって幸せであるべきだっていう話がありまして、人員削減っていうのはやはりそれとは少し大変することでございますので、 どちらかというとサービスの品質を高めていく、そういったことにこだわってさまざまなことに取り組んでおります。
で、ちょっと気になったのが IoT を活用したリモートモニタリングサービス、はい、S センシング、はい、これどんなものなんでしょうか。はい、
リモートですね、それ遠隔で現場の状況がつぶさにこう把握できるっていう仕組みが S センシングでございます。で、そこにデータを取り込みますので自動制御も可能ということでですね、それをパッケージしたものが S セ センシングシリーズというふうに位置づけて、結構もう20年ぐらい前からじゃないですかね。
へ
ー、はい、でこの走りというか一番入り口テレセントリーシステムという昔もありましてですね、結構古くからこの辺りは我々取り組んできておりますね。
ほとんどの現場に導入されてるんですか？
はい、今の S センシングあるいはリモート監視っていうと、だいたい国内で5000箇所くらいになるんじゃないかな。海外で去年かなリリースしたサービスは1000から1500箇所ぐらい、それくらいですかね。はい、
クリタではこう製品とかサービス以外にもデータを活用した新しい取り組みが次々と出ているということで、はい、製紙工場の操業トラブルを事前に予測するサービスがあるんですね。
はい、クリスマートっていうものなんですけれども、うん、お客様の運転データもいただいて、もともと我々が持っております水処理のデータとこちらを掛け合わせていくと、うん、何かしらの不具合がですね生じる兆しが出てくることが分かりました。したがってその情報をお客様からいただいて、我々がそちらのこう予兆予測みたいなことをしてですね、お客様にそのコンサルティングとまで言いませんけど、マネジメントの一部を受け負っていくようなサービス、これをクリスマートとして展開しております。
確かに工場が何かしらの操業トラブルでストップしてしまうってすごい大事ですもんね。
そうですね、いわゆるダウンタイムっていうやつ、そちらの方が水処理のコストより圧倒的にお客様にとって大きいの でそちらをいかに減らしていくか。で特に製紙工程にはですね大量の水を使う工程がありますので、はい、我々の持っているテクノロジーとの相関が非常に得られやすかったというもので、うん、結構うまくいったパターンですね。
こういうデータをうまく活用して何かそのお客様の役に立つっていう視点でのサービスっていうのも結構多いんですか？
これからもっと増やしてまいりますが、うん、我々が持っているその暗黙知をお客様に役立てていただくというか、非常に我々としても誇らしい取り組みでして、こちらの方にはかなり軸足を置いて取り組んでいこうと思っています。
ちょっとこちらも気になります。マテリアルズインフォマティクスという技術があるということで、低環境負荷防食材の開発にも着手されているということで、こちらもどういうものなのか教えていただいてもいいですか？
はい、マテリアルインフォマティクス、通称 MI と呼ばれるもので、創薬ですかね、薬を作ってらっしゃる会社さんがよく使われるテクノロジーだと思います。はい、これはの素材の探索速度とその精度を飛躍的に高めていくっていうテクノロジーでして、実はこれもフラクタリープと一緒に取り組んでいるものでございます。
そうなんですね、
はい、
先週出てきたお話のフラクタリープさん、
はい、はいはい、
スタートアップの、はい
はい、
これはそっか、だから創薬するときにコストとか時間がかかるものを改革していくっていう、
は
い、
スピードが一番我々は重要視しておるところでございます。
はい、
水処理薬品の原料になる化学物質っていうのはもう何万種類もございまして、その中から適切なものを我々が見つけるのは結構な宝探しでして、はい、で気合と根性でうちの技術者がね、あと経験も掛け合わせてやってきたんですけど、はい、そこにロジックを少しはめてみて、でこういう機能の素材が欲しいっていうようなことを定義していくとですね、いくつか候補を出してくれて、かなりそのいわゆる商品開発のリードタイムの削減に貢献できることが今期待を持ててますね。
ごめんなさい、防食材っていうのは防ぐ食べ物の、はいはい、食にお薬の剤と書きますけど、はいはいはい、これはどういうものですか？
水と酸素と金属があるとですね、
はい、
いわゆる酸化反応っていうのが起きます。まあ、一言で言うと錆びるっていうことですね。
はいはい
はい、その錆びを抑制する効果のある薬品、これを防食剤と呼ぶことにしています。食はね、腐食の食です。
そして環境にも低負荷で、
その通りですね。
あ、はい、そういったものって開発が難しいんですか？
はい、本来的にはですね、化学物質はやはり人間が作ったものでして、自然界に存在しないものでございます。そうなると、まあ、様々な水生生物であるとか環境にダメージを与える可能性がありますので、なるべく使うべきではないですね。なのでそういったものを商材として扱うメーカーとして、その責任の一部ですかね、こういう環境負荷、環境に悪い影響を与えないものを適切に探していくっていうのは我々の使命かなというふうに考えております。
そして長年のこう実績によって培われたクリタグループの水処理薬品とか装置に関するグローバル共通のデータ統合基盤、はい、BX 基盤、
はい、
こちらの構築も進めてらっしゃるということで、これグローバル共通のデータ基盤ということで、またこうすごく緻密な計算が必要なのかなと思いますが、これはどんなものなんですか？
はい、 これですね、実はクリタグループっていうのは、はい、いろんな事業会社が集まって一つのグループになっています。でよく DX では全体最適が重要であるっていう話をよくされると思うんですけど、当社の場合ですね、クリタ工業っていう、まあ、いろいろ本体がありまして、それ以外に海外の個別の事業会社っていうのがたくさんあります。で本当にいろんな情報の管理のルールとか記録の仕方が千差万別でございまして、でそれに一つの共通のルールを、クリタグループ共通のルールを引いて、みんながデータや情報の二次利用っていうんですかね、使い回せるような仕組みを作っていこうということで、いわゆる IT インフラっていうものを開発しましたと。でそれがまあ BX 基盤というものですね。
これって構築に何年くらいかかるんですか？
失敗したことも含めると4年から5年はかかりましたね。
そうですよね、はい、できたって思ってもこの立場の人にとってはこうとか、はい、いろんなきっと社内からのフィードバックが、はい、たくさん来るんですか？
はい、まあ、手段と目的の入れ替わりみたいなこともまあ起きていくわけですね、はい、こう何のためにこれやってるんだっけっていうことも乗り越えながら来ておりますが、何が一番大変だったかと言いますとですね、この辺のデジタルのテクノロジーの発展が非常に早いので、これでいいって思ってたものが、はい、もう翌年には古いっていう状態。
これってあの一旦その BX 基盤が完成したのって何年前なんですか？
はい、社員が使い始めたのは2年前ですね、正しくは。
本当に特にいろいろと変わってきている時、はい、
そうですね、
大変そうですか、はい、ここからもまだまだ改革というか革新はし続けなきゃいけないものっていうことですよね。
そうですね、一つの、まあ、基盤のその周辺にですね、さまざまなテクノロジーを掛け合わせて、まあ、いわゆるアップグレードっていうようなことを進めていかなきゃいけないですね。
日々進化ですね。
はい、
あの水野さん、今年の4月にアドバンストイノベーション本部長に就任されたということですが、この部自体が新しいんですか？
いや、もともとですね、はい、研究開発を推進していたイノベーション本部っていうものがありまして、
はい、
でそこにデジタルがこう一体化した組織に変えていこうということで、アドバンストをちょっと頭につけてみたと、うん、そういった本部でございます。
この部としては DX との関わりってどういうような形になるんでしょうか？
はい、DX の推進母体をですね、そのいわゆる R&D のチームと一体化させたっていうのが、まあ、実態でございますね、
はい、これ今までその水野さんが推進してきたその DX だったりいろいろデジタル周りのことも引き続きされて
る、はい、DX に関わる投資っていうのはかなり高額になりますので、しっかりとその回収をしなきゃいけないわけですね。我々も数字が大事ですから、はい、その時に効率化っていうのは実は意外にお金にならないんですよね。
わあ、はい、確かに社員さんたちは働きやすくなるかもしれないけど、確かにお金にするっていうところとは意外と直結しないんですか？なんか言われてハッとしました、
はい、難しいですね。明確な目的を持って商品であるとかサービスにするぞっていう旗印をしっかり持っておかないと、うんうん、単のコストになってしまう。そこが非常に難易度の高い取り組みかなと思います。でそうなりますとね、やはり R&D というのは商品を作りますので、そことデジタルのこの掛け合わせ、これはかなりいい掛け合わせじゃないかなというふうに思います、う
ん、であの水野さんがそんなあのお仕事を進められている中でこだわっていらっしゃることがあるということで、ユーザーのレビューですか？
はい、負ける理由を探したいってやつですね、はい、はい、それが一番のこだわりでして、 DX の取り組みもですね、実際社員に使ってみてもらうというか、まあ、使ってもらう前にさまざまなクレームが来たりもするんですけどまあそういったものをすべて一旦は受け止めて、大事なものだけを残してシステム開発にフィードバックしていく、あるいは商品開発にフィードバックしていく、このループはなくせないですね。
でももう本気で向き合って作って、結構ズタズタと辛辣なコメントが来ると心折れないですか？
まあそこはですね、切り分けるちょっと特別な能力が私にあるのかもしれないですけどまあ仕事に対してはさまざまな批判があってもまあ全然構わないというか、あまり気にならないです。むしろ課題が明確になったなっていうふうに受け止められる体質でございまして、うん、割とそこは平気ですね、うん、
これユーザーのレビューっていうか、まあ、あの今の話ですと社員の方々のレビューっていうことになると思いますけど、なんかこう質とか量とかってどういうふうに考えられてるんですか？
レビューの量も質もですね、常にこう今チームストーンのチャットでですね、はい、意見が 私のところに直接来ますので。
直接来るんですね。
来ます来ます。どういうわけだか直接来ますので
、まあ、それだけ社内の方とかなり距離を縮めながら働いていらっしゃるということですね。
そうですね、そこには気を使っていますけど。
じゃあ本当生の声が届くっていう感じなんですね。
はい、まあ本当にそんなことかっていうものから、うん、ああなるほどっていうことで本当に幅広く意見はございますが、うん、まあそういったものに踊らされているとですね、システム開発の範囲が広がってでお金が余計にかかってしまうので、ここは我慢してねっていうこと、うん、でここはちゃんとやっていくよっていう風な切り分けが割と重要かなって思います。
確かにそこの順番をつけていかないと、はい、結局ねなんか軸がぶれるというか。
そうなんですよ、はい、なので常にお客様視点っていうと、誰がお客様かっていうと経営層ってなっていくわけですね、
はい、
で経営層の言葉は刺さりますんで、うんうん、まあ、それを直接スタッフに届けてしまうとスタッフがかわいそうなので、はい、一旦私がクッションになっていく、そんな構造が出来上がってます。
すごくリアルなお話をいただけたかなと思います、はい、ちょっとこちらも伺いたかったんですが、 DX 人材の育成とか確保について、はいはいはい、クリタグループってどういう取り組みをされてるんですか。
基本的なリテラシーを向上しましょうっていう程度のものであれば、うん、割と社外のさまざまなサービスがありますので、はい、そちらを利用させていただいています、うん、ただフラクタリープもそうなんですけれども、少し専門的な知識がいる領域がいくつかございます。例えばセキュリティであるとか、うん、ネットワーク、
はい、
そちらのエンジニアリングもそうですし、AI、あとはデータサイエンスなんていうところもかなり経験知識重要になってきますので、そういったところは採用の段階で人を選んだりすることもありますが、やはりさまざまなプロジェクトに参加してもらって、そのスタッフにですね学んでいただく、そんなようなこともやってきております。
でちょっとこれ実は1週目の最初から伺いたかったんですけど、はい、その水ってやっぱり今の時代本当に、今はまだまだ蛇口をひねれば日本は水が美味しく出てきますけど、この先水って貴重らしいっていうのは全地球に住む人が知っていて、はい、なんか産業のみならず人間にとってもやっぱり水っていうのは本当に生きていく上で必要なものだなと思いますが、はい、こう未来のちょっと見通しというか今考えられていることを教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、いわゆる地球上にある使いやすい水ですね、地表にある水、これは地球上にある水のだいたい 0.01% 0.01% ですね、はい、って言われていて、で日本とか先進国は人口が減っていく方向ですが、地球という規模で見れば人の数はどんどん増えていく方向にあります、うん、そうすると一人当たり使える水っていうのがどんどん減っていくっていうのはこれ事実でございますので、いかに効果的に使っていくのか、あと無駄な水を使わないのか、そういったテクノロジーはこれからもどんどん必要とされてくるだろうと私は考えております、うん、
確かにニュースでもやっぱりその夏は特に水不足みたいな話が出てきたりとか、はい、あとちょっと個人的には子供もまだ小さいので PFAS の問題とかも気になったんですけど、はいはいはい、このあたりいかが
ですか。そうですね、淡水にさらに安全性っていうところまでいくと、かなりいい水っていうんですかね、そういったものは少なくなっていくと思います。つい最近もですね、愛知県で一つのダムが貯水率が 0% みたいな感じになってきてて、やはり気候変動と合わせてなんでしょうけど、水のですね重要性っていうのの意識の高まり、これはかなり日本でも高くなってるんじゃないですかね。もともと水の少ない地域、ヨーロッパとかアメリカですかね、そういったところはすでにかなり高い意識で水の無駄を減らそうっていうことは取り組まれておりますけれども、日本は水が豊富なもんですから、
ね、
なかなか意識づけはできないんですけど、うん、やはり気候変動の影響なんでしょうかね、水が手に入りにくくなっているのは事実だと思います、
う
ん、
まあ、そういう意味でも本当に水処理の技術、生活面の水においても工業面の水においても、そこって本当に世界的にやっぱりみんな注目度が高いところなのかなと思いますが、
はい、特に水処理という視点でいきますと、新しい産業が工場を建てますって言った時に、そこには大体人が住んでいますと、でそういうところで、まあ、コミュニティですね、地域の人と工場を作る産業の間でどうしてもコンフリクトがこれ生じてしまうのは、これ仕方がないことなんですが、やはりそれもトレードオンの関係ですね、そこに工場が建ったとしても、その地域の水環境に対するインパクトを限りなくゼロに近づけると、悪い方のインパクトですよ。でそうすると産業がそこで発展すれば、その地域が潤っていく、こういったことをゴールに設定して取り組んでいく、まあ、ちなみにこれが CSV ビジネスって言うんですよ。
CSV ビジネス、はい、
こういったものを真剣に我々としては まあ、もっと広めていきたいと思ってます。
ちょっと3週目があったら3週目は CSV ビジネスについてをテーマにさせていただきたかったなと思いました、はい、本当に水について、栗田工業について2週にわたってすごく学びが多い時間だったなと思うんですが、ちょっと最後にですね、デジタル AI が変える近未来の風景ということで、水野さんの頭の中にある未来の風景、はい、教えていただいてもいいですか。
はい、本当に私は田舎の方の育ちでございまして、
どちらなんですか。
愛知県のですね、三河っていうところなんですけど。
三河って
三河安城駅があるところですね、はいはいはいはい、トヨタとか大きい会社さんがあるところなんですけど、まあ、その中でもちょっと田舎の方だったんですよ。本当に小学校3年生ぐらいまでですね、近所のおばさんが牛を散歩させていた、そんな田舎なんです。
いい環境ですね、はい、
そうなんです。で、夜食べたスイカのヘタを置いとくと、振り返るとそこにもうカブトムシがいるみたいな、そんなところに住んでいまして、で、まあ、当時から科学とか機械が好きで、まあ、いろんな子供百科事典みたいなの読んでて、でそこに書いてある未来の世界みたいなのは本当に変な形のビルがいっぱいあって、そこにこう空飛ぶ車に乗った人がいて、でチューブの中を電車が走っているような、すごく本当にまあ当時未来的だなと思っていたんですけど、本当に子供ながらに私がこの場になる頃にはそんな世界になってんだろうって信じてたんですよ、
はい、
ところが今こう、まあ、もう間もなく50人になるんですけど、今の僕が思い描く理想像っていうと、お金を作っていく産業の皆さんと、でそこで働く人もそうですし、その地域の住民、であとそこに、まあ、自然環境ですね、野生生物、水生生物、そういったものが共存しているっていう、それを作るっていうのが私の狙いであって、それがまあ私のこのフューチャーピックスっていうんですかねそういったものかなと思っていて、割とクリタっていう会社はそこに直接アプローチできる会社で結構少ないと思うんですよ。
確かに、
はい、なので結構気に入って、まあ、気に入ってるっていうとよくないんですけど、はい、真剣に取り組んでいます、はい、
そうですか。ハードなお仕事も多いのかなと、この2週のお話いろいろと出てきましたが、はい、すごく今の仕事を愛してらっしゃっているのかなというところを最後に感じて、すごくまた胸が熱くなってまいりました
ありがとうございます。
いや本当に初めて聞くような面白いお話たくさんいただけて楽しかったです。ぜひまた、はい、水野さんお話聞かせていただきたいです、
は
い、
機会はぜひよろしくお願いいたします。
2週にわたってありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、2週にわたって栗田工業株式会社アドバンスドイノベーション本部長の水野誠さんをお迎えいたしました。 DX っていろいろ会社によって個性ありますけど、特に栗田工業さんは BX と OX のようにご自身で定義されている DX の概念をお持ちだなと思って、本当に勉強になるお話をたくさんいただけたなと思います。また話が聞けるのを楽しみにしています。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス、 This program was brought to you by デジタルフォルン。